ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eeさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。オーストラリアはコアラの生息地を保護し、この希求種の数の減少を遅らせるために、今後4年間でさらに5000万5ドルを費やす予定です。オーストラリア先住民の有袋類は、山火事、病気、車両の衝突により数が減少しています。その個体数は野生では33万から10万の範囲であると推定されています。新しい資金調達パッケージはコアラに対する政府の予算を2019年から7400万5ドル以上に増やし、生息地の回復、人口の調査、コアラの健康に関する研究の拡大に使用されます。人間にも見られる性感染症であるクラミディアはコアラに広がり、一部の地域では動物の人口の半分に影響を及ぼしています。世界自然保護基金の調査によると、2019年と2020年に6万頭以上のコアラが山火事で死亡し、そして負傷または影響を受けたと推定されています。それでは次のニュースです。ニュージーランドのジャシンダ・アーデン首相は、COVID-19 の検査で陽性となった人と緊密に接触した後、2月1日火曜日まで自己隔離しています。アーデン氏は昨年1月22日、ケリケリ市からオークランドへの飛行中に暴露されました。アーデン氏がコロナウイルスのオミクロン変異体に感染したかどうかを示すゲノム配列決定の結果はすぐに期待されています。無性交性のアーデンは元気です。彼女は1月31日に日曜日に再び検査され、地元の保健省の指示に従って隔離されます。飛行機に搭乗していた総督とジャシンダ・アーデンのスタッフの他のメンバーも同じ隔離手順に従っていました。それでは次のニュースです。インドネシアが今年の G20 議長国を務める G20 の実施は、インドネシアを含むグリーンエネルギーへの移行を加速する上で、より具体的な結果を達成する必要があります。これは世界最大の経済力を持つ国々の集まりとしての G20 の戦力的役割であり、G20 協定はエネルギー転換の問題を含め、世界レベルでの生命の間接に影響を及ぼします。これは Publish What You Pay の全国コーディネーターマネージャー C20 インドネシアの共同議長であるアリアントヌグロホによって述べられました。彼によると、世界のエネルギー転換政策の方向性は G20 フォーラムの影響を受けるとのことです。このため、彼は問題におけるインドネシアの役割も強調しました。以前、国家エネルギー評議会のメンバーであるヘルマン・ダルネ・イブラヒムは G20 議長国フォーラムでエネルギー転換の問題を提示する際に、政府に謙虚であることを求めました。 インドネシアの石炭商品は汚れても安全で安価な電力を生産するという2つの機能があります。それに加えて石炭も経済の一部です。それでは次のニュースです。国連人権高等弁務官ミシェル・バシレットは国際社会に対し国民に対する暴力を終わらせ文明の支配を直ちに回復するようミャンマーの軍事政権に圧力をかけようと求めました。ミシェル・バシレット氏は国連安全保障理事会と ASEAN が取った行動はミャンマー軍に暴力を止め人道援助の提供へのアクセスを促進するよう説得するのに十分ではなかったと述べました。彼女は政府と企業に彼女の嘆願に耳を傾けるよう促しました。バシレット氏は人権を理由にミャンマーから撤退するといういくつかの民間企業の決定を歓迎しました。彼女によるとそれは民間人に対する軍事作戦の資金調達に圧力をかけるための強力なツールです。彼女は今週人権擁護家と会いました。彼らは国際社会に彼らを捨てないように懇願しました。それでは次のニュースです。マルクスはアンボンのヨスダルソ港からヨーロッパに 4.5 トンの有機ナツマを直接輸出しています。ペテカンボティによるナッツメグの最初の輸出はオランダのローターダム港への18億ルピア相当の20フィートの有料を持つ一つのコンテナにパッケージ化されています。ナッツメグの最初の輸出のリリースはマルク州の地域長官サッリリーマルクスの産業貿易事務所の責任者アルフィフ・パティセラノおよびマルクの輸出促進チームによって行われました。マルクスの地域長官であるサッリ氏は COVID-19 のパンデミックにより去年のマルクからの商品輸出は変動していると述べました。マルクはプレンテーション、林業、そして水産物の輸出の面で非常に優れた商品を持っています。林業部門は樹脂を5回輸出しましたが、認証された輸出品をヨーロッパに輸出する戦略を実行することにより、再びナツメグが登場します。それでは次のニュースです。東南アジア諸国連合 ASEAN の外相は、来月カンボジアが議長を務める会議で、ミャンマーへの人道支援の提供について話し合う予定です。カンボジアの外務大臣と ASEAN の特使であるプラクソコムをミャンマーへの最初の訪問の準備をしています。優先事項は全会一致で合意され、次回の ASEAN 外相会議で議論される5点合意を実施することです。会議は2022年2月16日から17日に開催されます。アウン・サン・スー・キーの選出された政府に対するミャンマー軍のクーデターは ASEAN にとって挫折であり、信頼できる統合された協会としての地位を確立するための努力です。その後 ASEAN は暴力を終わらせ、すべての当事者との対話を可能にすることを含む ASEAN の5点合意を尊重しなかったため、重要な会議にミャンマー軍事政権を含めないことを決定しました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 ナーの皆さん、今週のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領とシンガポールの首相であるリー・シェンロンは、火曜日に両総統のビンタン宮で二国間会合を開きました。この会合はインドネシアとシンガポールの二国間協力を強化するために開催されました。会合は今年55年の協力を記念して、両国間の協力を強化するための多くの努力について話し合いました。少なくとも3つの重要な協定が会議で両国によって証明されました。その3つの合意は、まずシンガポールが管理している両小島のジャカルタ・シンガポール両航空管理限界 FIR の調整の承認です。ジャカルタ・フィールの範囲はインドネシアの領空のすべて、特にリアウ諸島とナツーナ諸島周辺の海域をカバーします。2番目の合意は引き渡し条約です。この協定は後に31種類の犯罪行為の時効者及び両国の法制度で規制されている他の犯罪の時効者に適用されます。3番目の協定は防衛協力協定または DCA です。合意の下でシンガポール軍はとインドネシアの国軍は協力を強化し、より緊密な総合作用を促進することに合意しました。DCA は安全保障、情報交換、テロ対策に関連する両国間の協力の傘です。二国間問題に加えて、ジョコ・ウィドド大統領とリー首相は、ミャンマー問題を含むいくつかの地域問題についても意見交換を行いました。インドネシアとシンガポールは5ポイントコンセンサスを実施することの重要性に関して同じ関係を有用しました。このコンセンサスは高レベルでのアジアの決定であり、すべての人が尊重する必要があります。また、この機会にジョコ・ウィドド大統領は、ASEAN がより回復力を持ち、将来の新たな課題に対応できるように、ASEAN 機関を強化することの重要性を伝えました。これで今週のニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、ラキシです。今日は1月30日の出来事をお伝えします。最初は1517年1月30日、イーグスティング・ラフライの誕生です。順称、イーグスティング・ラフライは、バリ州のバドゥン出身のインドネシア国民的英雄です。ムラフライには、ポポタン・マルガガナと呼ばれる最後の戦いを行った、チウン・ワナガ軍と呼ばれる軍隊があります。バリ語で、ポポタンは、死の目で戦うを意味し、マルガガナは、マルガでの戦いを意味します。彼の名前は、後にバリの空港の名前、ムラハライ国際空港と軍艦の名前、KRE イーグスティングラハライとして不滅になりました。彼の名誉に対する別の感謝の形として、彼の顔の写真は2005年に発行された5万ルーピアのプリントアウトにかつて含まれていました。次は1933年1月30日、アドルフ・ヒトラーはドイツの首相に任命されました。アドルフ・ヒトラーはドイツの政治家であり、オーストリア生まれのナチ党、すなわちナショナルソシャリスト・デッチェ・アルベルティル・パーティーの議長でした。彼は1933年から1945年までにドイツの首相を務め、1934年から1945年までナチドイツの独裁者を務めました。アドルフ・ヒトラーは、ナチス・ドイツ、ヨーロッパの第二次世界大戦、及びホロコーストの主要人物になりました。1933年1月30日、ヒンデンブルク事務所での簡単な式で新しい内閣が宣言されました。最後は、1948年1月30日、マハトマ・ガンディが暗殺されました。マハトマ・ガンディは、インドの精神的指導者であり、政治家でした。マハトマ・ガンディはインド独立運動に関与した最も重要な人物の一人です。彼は暴力を使わない活動家であり、平和的なデモを通じて独立運動を推進しています。1948年1月30日、ガンディは親イスラム教徒であるとされるマハトマ・ガンディに腹を立てたヒンドゥーナショナリストのナツーラム・ゴッセに暗殺されました。これで歴史を終わります。 サシがお伝えしました。
Terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada.
Voice of Indonesia. リスナーの皆さん、インドネシア語です。ソロシは2022年の ASEAN パラゲーム組織委員会イナスポクの議長として、ギブラン・ラカブミン・ラカ市長が直接関与し、2022年の ASEAN パラゲーム APG を主催する用意があることを示しました。ギブラン氏は、インドネシア国内パラリンピック委員会 NPC の会長、セニマル・ブン、および取締役会と会い、NPC インドネシア事務所でさらに議論を行いました。ギブラン氏は、ソロが最終的に2022年の ASEAN パラ競技大会の主催者に任命されたため、委員会の委員長になることを誇りに思い、挑戦したと述べました。抗議書はソロ氏だけではなく、他の多くの地域にも展開しています。または、カランアニャルとボヨラリの準備が整いました。彼の党はまた、このイベントの成功のために、ソロガイアの地域の長と調整します。ソロは2022年1月14日に、アシアパラスポーツ連盟 APSF によって発行された法令で、ベトナムに代わる第11回アセアンパラゲームの主催者に指定されました。 しかし APSF は2020年2月15日までインドネシアの召喚が世界アンチドーピング機関 WADA からのドーピング再生から解放されるのをまだ待っています。一方、インドネシアの NPC の議長であるセニマルブンは、インドネシア、特に2022年 APG の主催者としての恐ろしの任命に感謝しました。セニマルブンは、アシアンパラゲームの開催は2回目です。APG を開催しました。以前、2011年には、インドネシアもソロシで開催された APG を開催しました。第11回アシアンパラゲームは、2022年7月20日から31日にソロで開催される予定です。NPCI は、会場の準備をスピードアップするだけではなく、全国トレーニングセンターを開催することで選手の準備も続けます。これでインドネシア区終わります。
Voice of Indonesia.
Minasan, pesona Indonesia desu. Kyou wa bintan ni aru Indonesia no kankochi wo goshoukai shimasu. Riau Shoto no Busumura no sabaku wa saikin jimoto ya gaikoku no kankoukyaku ni hijou ni ninki no aru kankochi ga arimasu. Kono eria wa eksotiku na beachi no retsu to migoto na zizen no miryoku wa teikyou suru shima jima de kousei sarete imasu. Kono jiiki wa Riau Shoto no Busumura ni aru tame, genzai demo sosial media de Bintan Sabaku matawa Busung Sabaku toste shirarete imasu. Tanjung Pinang si kara no kyori wa yaku 50 km de matawa Tanjung Pinang RHF Kuko matawa Tanjung Pinang Ko kara kuroma de yaku 45 fun gurai kakarimasu. Bintang Sabaku wa sizen ni sukurarete imasen. Kako ni wa kono basho wa kanari seisan teki na bokisai to suna no saikutsu genba deshita. Sukashi kono saikutsu wa nagai aida chūshi sarete kimashita. Sono ato hakkutsu sareta bonchi wa ame no mizu de matasare jōjō ni aoi mizūmi ni kawarimashita. Ippo aoi mizu no mizūmi no mawari ni wa yaku 6000 hektare no ryōiki wo ou suna no stretchi ga arimasu. Bintan Sabaku no dokujisei wa chūtou no sabaku no you ni usukushii nami wo keisei suru tame ni shizen ni sukurareta you ni mieru maundo ni arimasu. Riau Shoto wo otosureru bai wa Bintan Sabaku otosureru jikan wo misukete kudasai. Koko de wa kankoukyaku wa chiisana ōka ni koshi wo oroshite rirakusu shi kōdai na sabaku no mannaka ni iru youna kankaku wo kanjiru koto ga dekimasu. Kono kankouchi ni iru aida fuku kaze ga kankoukyaku ni sukisoimasu. Yūgure ga kuruto takeshiro sabaku no usukushisa ga masu shimasu. Koko de wa atsui taiyō ni sarasareru to sakimen suru kiiroi sakiyū no hirogari no keisuki no shimesu eksotiku na sabaku wo mitsukuru koto ga dekimasu. Shitagatte kankoukyoku wa kanki ni otosureru koto wo shiyoku osusumemasu. Rista no minasan, kore de Sona Indonesia wo owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Voice of Indonesia。
皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は、資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トドン・ムリア・ルビスは、メンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく、
友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. dan gelisah. Menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah.
Voice of Indonesia.
Listener, 皆さん、Indonesia より世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はハンの歌について話しています。ハンという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
artinya cinta. Luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam. Karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku.